今日は使徒の働き第4章23節からお読みしたいと思います。新約聖書使徒の働き第4章23節。釈放された2人は仲間のところへ行き、祭司長たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告した。これを聞いた人々は皆心を一つにして神に向かい声を上げていった。主よ、あなたは天と地を、海とその中のすべてのものを作られた方です。あなたは聖霊によってあなたのしもべであり私たちの父であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、諸々の民は虚しいことを図るのか。地の王たちは立ち上がり、指導者たちは主とキリストに反抗して一つに組んだ。事実ヘロデとポンテオピラトは異邦人やイスラエルの民と一緒にあなたが油を注がれたあなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まり、あなたの御手と御心によってあらかじめお定めになったことを行いました。主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの御名によって印と不思議な技を行わせてください。彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が古い動き、一度は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出した。今日はこの箇所からクリスチャンが問題に直面したとき、どんなふうにしたらいいんだろうかということについてご一緒に考えてみたいと思います。クリスチャンはいろんな問題に直面しますよね。自分の個人的な問題もあれば、家族の問題もあれば、教会の問題もあれば、あるいは広くですね、国家とかこの世界の問題にも直面します。そんな時、自分が問題に直面したらどうしたらいいのかなということで、今日は特に4つのことを考えてみたらいいんじゃないかなと思っております。今お読みした使徒の働き4章の23節から31節のこの箇所、ここはですね、今一つの大きな流れの中で起こった出来事でございます。使徒の働き3章から4章にかけてはですね、実は40歳ぐらいの生まれつき足の利かなかった人がペテロとヨハネによって癒されたという出来事が問題の出発点にあったんです。3章の1節から10節では病気の人が癒されたということが書いてあるんです。何が起こったんだろうと、その人の癒しを見た人々が集まってきた時に、ペテロは3章の11節から26節において説教をしたわけでございます。でその説教はですね、イエス様が癒してくださるということで、メッセージがあると、これとんでもないことを話をしているということで、ペテロたちを逮捕するということが4章の1節から4節に出ているわけです。ペテロたちが逮捕された。そして、4章の5節から12節には尋問されるわけです。サンヒドリン、国会に召集されて、そして、尋問される。でも特に大きな罪があったというわけではないので、イエスの名によって語っちゃいけないよと言って釈放していくというのが13節から23節までに書いてあることだったのです。ここまではこの前の時にお話をしましたが、今日のところは第6番目になりますけれども、この一連の出来事、つまり癒し、説教、逮捕、尋問、釈放というのが起こって、釈放されたのでお弟子たちはどうしたのか っていうと、教会に帰ってきて報告をしてお祈りをして、そしてまた新しく立ち上がるということをしているわけです。今日はそのところの姿を学び、来週は今度は教会の様子といいましょうか、そこを学ぶことになります。まあ、来週というか再来週、その次の週になるかと思いますけれども、そんな記録の流れというのをまず押さえていただいていただくといいかと思います。で早速4章の23節に目を留めていただきたいと思います。釈放された2人は仲間のところへ行き、祭司長たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告したというところです。2人のお弟子ペテロとヨハネは病人を癒して、そしてその結果逮捕されて尋問され、そして釈放されるということが起こったんですが、釈放されたらどうしたかって言ったらですね、まず仲間のところに行ってこんなことがあったんだよ、あんなことがあったんだよと報告したんです。私は何かいろんな問題に直面している時、困った時、いろんなことが起こった時ですね、やっぱり教会の仲間のところに行って報告し共に祈り合うっていうことがとても大切じゃないかと思うんです。決してクリスチャンは自分一人だけで生きているわけではないし、一人だけで戦っているわけでもないんです。たくさんの同じようなことを経験したりですね、同じような問題の中で苦しんだり、あるいは力を受けたり、いろいろなことをあった、そういう友が周りにいる。その友と共に報告して、そしてそこで慰められ、力をいただいて祈っていくっていうですね、仲間のところに行くっていうことの大切さ、で残らず報告したってあるようにですね、ありのまま全てを語ることのできる友、これ素晴らしいと思うんですね。十二弟子たちは確かに立派な人でしたけれども、で、教会のもとに行ってお話をするっていうのは必ずしも残りの十人のお弟子たちだけではなかったと思います。彼らはですね、実は教会に集まっている普通のクリスチャンたちでした。神様こんなことをしてくださったんだよ、こんな苦労があったんだよっていうことを残らずお話ししたんですね。こういうことは彼らが繰り返し行っていることでした。例えば使徒の働き12章12節あるいは17節をご覧いただきますと、こんな言葉が出ています。使徒の働きの12章に飛びますが、こうと分かったのでペテロはマルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家へ行った。そこには大勢の人が集まって祈っていた。しかし彼は手振りで彼らを静かにさせ、主がどのようにして獄から救い出してくださったかを彼らに話して聞かせたとございます。ここでもまたペテロは神様の御業を行った時に獄に捕らえられて、そしていろいろ困難があったんです。そんな時にですね、解放されたらどこ行ったのかというと、マリアの家に行って大勢の人が祈祷会やっていた。そこに戻って行って、そして彼らに話したんだ、神様がしてくださったことを話したんだと、こういうふうに言っているわけです。このところと同じですね。いろいろなことがあったらやっぱり教会に行って、自分の本当に心許せる仲間のところに行って会って話して、そして時には慰めるでしょうし、励まし受けるでしょうし、あるいは警告を受けるかもしれないし、とにかく一緒にお祈りをしてくれる友のところに行くということがクリスチャンにとってとっても大切だと思います。皆さんは教会に行く、仲間に入る、面倒なことだと思う方もいると思うんですよね。なんか教会行くっていうのはね、嫌な人とも付き合わなきゃいけないし、組織の中に入るっていうのはね、煩わしいし、できれば神様一人で信じて平安穏やかな生活していたいと。もう人間のね、中に入っていくと いろいろと嫌なことも見なきゃいけないしね、自分もね、いろいろと影響を受けるし、言われるし、また言わなきゃなんないし、というですね、煩わしさっていうのを感じるっていうことがあるんじゃないかと思います。それは事実です。まあね、また教会の仲間はですね、実際そういうふうに煩わしかったりですね、余分なことをやっぱり言わなきゃいけなかったり、あんまりプライバシーを尊重してくれなかったりですね、まあ、いろんなことがありますので、やっぱり面倒くさいなとか、一人で信仰生活を送りたいなって気持ちがわからないではないんですけれども、でも私はですね、それは全部仲間のとこ行ったらいいんですよ、仲間のやることは全部いいんですよという気はありませんけれども、でもやっぱり仲間は必要だ、必ず一人で信仰生活を歩んでいてはいけない、こういうふうに思います。私は単立の教会の牧師の出身でした、教会の出身でした。やっぱ単立の教会ってね、とっても優位が独尊になるんです。その先生もですね、クリスチャンたちも。私が行った教会は東京の中野にあるシオンの群れという教会でしたけれども、まあ 4,50 人集まっているとてもいい教会でした。でもその教会に集まっている人はみんなですね、このシオンの群れ教会は日本で一番霊的に優れた教会だ、明治以来秋山義五郎笹尾哲三郎というですね、素晴らしい霊的巨人がいて、でこの秋山英子っていう先生はその秋山義五郎っていう先生のお嬢さんで、日本のキリスト教会の霊界を導くところのですね、素晴らしい霊的な指導者の教会であると、こういうふうに教わりですね、私もそこの教会行って信仰を持った時にそうだと思ってたんです。でも学校行ったらですね、なんか自分たちだけ一番いい教会だなんていうふうにね、言ってるのは世間知らずだなというふうに思うようになりました。まあね、確かに祈りの人であり信仰の人でありですね、そしてそこから得たものは私は本当に大きなものでした。ですけれども、やっぱり独善的になるというか優位が独尊になるっていうね、問題をその時に感じました。私は、大野教会牧師になった時には単立の教会でした。単立の教会でやっぱり私は一つの教会で教会の働きを続けるのは良くないと思ってました。牧師のために良くない、なぜかっていうとですね、やっぱり自分が一国一城の主になっちゃいますよね。もう誰も忠告してくれませんし、もう誰も仲間もいませんし、分かち合う人もいませんし、自分のやってることをですね、やっぱり親身になって相談するっていうことしなくなっちゃうんですよね。やっぱりグループの中で入っていくということが大事。それはね、とってもね、不自由なことなんです。単立っていうのはいいんです。他から誰も干渉を受けないのでね、だからやりたいことを言ってやり、プログラムもできますし、しかし私はどこかやっぱりグループに入るべきだと。私は4つほど自分の頭の中で選んで、そして自分が尊敬する先生であった伊豆田明という先生がいました、日本バプテスト教会連合を選んだんですけれども、別にですね、そこから何か援助を受けようとか何かしてもらおうとかメリットがあるだろうか、もしそういうことを言ったらあんまりありません。だけれど喜んで私は行動の教会に仕えていく、教派は大事なんだ、教派を通して日本の福音派全体に仕えていくという、そういう信仰の在り方っていうのをね、私自身は模索しておりました。シンガポール JCF の教会の牧師になった時にですね、やっぱり一人なんです。どこも誰も相談する人もいなければチェックされる人もいないんです。何やっても別に文句も言われることはない、まあ信徒の方から言われることありますけれども、別にそういうことだったんです。私はやっぱりそれは正しいことではない。私は日本に帰ってきますと、まず必ず自分の教会の牧師のところに参りました。息子ではありますけれども、私の上司なんです。やっぱり私の霊的な信仰を支え導いてくださり、教えてくださり、アドバイスしてくださる。だから必ず帰りましたら最初に参りまして、そしてこういうことがありましたと報告して、そしてこういう問題今自分が抱えてますとか、こういうことについて迷っていますとか、それからこういうことについてどう考えたらいいんだろうかと今 祈ってますとかって言いますとね、まあじっと大体は聞いていてくれますけれども、時々いいアドバイスをいただいたり、またいろんなサジェッションがございます。決して一人であってはいけないということですね。逆に私は息子もまた同じだと思います。教会の中にいるからといってじゃあ一人で、亡くなるのかというとそうでもないんです。やっぱりいろんな相談もあればチェックもあれば文句を言われることもあるんです。私はこの前の日曜日も息子がですねある説教してそして言ったので、それはちょっと違うと思うけどとかこう言ってですね、話しました。まあ、ゆっくり話をいろいろしてみるとですね、そうすると、まあ、お互いに真意が分かってくるということがあると思います。やっぱり、そういうことがどの働き人にも必要なんですよね。自分がチェックしてもらう、チェックされるっていうことは大事なことです。ここで仲間っていうのは誰なんだろうかって仲間のところ行ったと書いてあるんですけども、十二弟子だけだったのかっていうと、もちろん十二弟子が含まれることは間違いないんですが、十二弟子だけではなくて他のキリスト者もまたたくさん含まれているということです。で、二人がですね彼らに言ったことを報告したと書いてあるんです。で、彼らに言ったことって何だったのだろうかっていうと、それはユダヤの議会サンヒドリンが一連の出来事を裁いて、あなたはイエスの名によっても語っちゃいけない、こういうことを言った。そういうことの一連の出来事すべてを分かち合ったわけです。クリスト者はやっぱり自分の身に起こった事柄を誰か共に話しながら、そしてアドバイスをいただいたり励ましをいただいたり、時にはお叱りをいただいたり、さまざまなことをしながらお互いに成長していき、慰められ励まし合っていく、その人に起こった事柄は教会の問題でもあるんだということを考えていただけるといいと思います。残らず報告したっていうのはなかなかいいと思うんですよね。私はね全部報告したと。私は教会の中ではですね、確かにプライバシーはあります。それからポジショニングによってね、話すべきこと話されるないべきことあると思います。でもそれはですね、私はいつも例外だと思ってるんです。プライバシーっていうのは尊重されなきゃいけないし、ね、牧師だから申し上げるとか役員だから申し上げるとかね、そういうことはあると思います。で、それ必要なことです。ただですね、それはほとんどあんまりない、基本的にはないのが一番正しいっていうことなんです。秘密で何か話にしなきゃならないっていうのは、それはその方が例外以上なんです。あまりにね、多くの事柄がリーダーには語られるけれども、一般の信徒の方には語られないっていう、ね、私はバプテストの教会という背景もあるかと思いますけれども、教会にとって一番素晴らしいことは教会一人一人なんです。その一人一人が神様のもとに召されたのであって、その一人一人が神様にお答えして祈って判断していくのであって、どんな問題ね、まあ、例えば今大野教会では街道建設っていうことを取り組んでいます。やっぱり街道建設、まあ今日来た人、新しい人、ね、求道者の方、その方はあんまり聞いてもね、分かんないでしょうし、そしてそんな意見言うっていうのもねおこがましいし、それは先生か役員の方か長老のような方がお決めくださればいいんじゃないでしょうかと思うかもしれないけど、いや、やっぱ建てるのは自分たちなんです。みんな自分の教会なんです。で、全体を見渡せるって人は少ないけれども、でもね、やっぱり自分が持っていることを何でもいいからお話しし、そして疑問を差し出し、喜んでそのプロジェクトに関わっていくわけです。ただ言うだけじゃなくてね、献金もお祈りもちゃんとお願いしますということでね、責任持ってやっぱりですね、言うけどもお金も出さない、献金もしないっていうね、そういうのはですね、私は間違ってると。やっぱり本当に大いに自分の責任として、それぞれが自分のできる限りのことをすればね、それでいいわけなんです。それが 教会だっていうところで私は残らず報告したっていうのは基本的にいつも大事だろうなと思うんです。愛の配慮から言わないことはあることは言うまでもありません。第1番目に私たちは仲間のところに行って自分の身に起こった事柄を分かち合うという問題に直面している時の大切な一つの事柄です。第2番目にですね、その問題の中でもって神様に目を留めるっていうことが重要です。問題をお話ししたらですね、直ちに進むのは祈りですよね。で、私は祈りっていうことは本当に一番大切なんだ、神様の前にその問題が持ち出されて、で自分はどういう形でそれに関わったらいいのかっていうことは祈りを通して教えられる。多くの人はですね、祈りが聞かれるかどうかっていうことを問題にしますよね。こういうふうに祈ったら答えられた、答えられない。私は祈りの中には願いが叶えられるっていう要素はもちろんあります。ですが私は祈ることを通して自分が神様の前に物事に対してどう関わったらいいのか、その問題をどう捉えたらいいのかがやっぱり整理されて、物事自身を神様から受け取るようになるということになります。神様に目を留めることが一番大事なんです。自分に目を留めたり物事に、中に目を留めてしまって神様が忘れられてしまうということが私はいつも問題なんだろうなと思うんです。使徒の働き4章の24節に戻りますと、これを聞いた人々は皆心を一つにして神に向かい声を上げていった。主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。聞いた人々はですね、ディスカッションしたというよりはですね、神様に祈ったんです。で、この神に向かい声を上げたっていうところ、これがなかなかですね、教会の中でいかないんですね。街道建設もうたくさん議論した、そしたら神様とね、今度は神様に向かって祈ると、これが重要なんです。で、ここにですね、心を一つにしてと書いてあります。神様に向かうっていうことにおいて、物事を神様の前に持ち出すっていうことにおいてね、クリスチャンは心を一つにできるんです。私は問題の具体的な解決というのはですね、議論すればなかなか心が一つにならないと思います。街道建設の言葉で言えことで言えばね、やっぱり駐車場が欲しいとかですね、なんかこうありますよね。やっぱりね、3階建てがいいとかね、いや7階建ての方がいいとかね、まあ、いろいろ今あるみたいなんですよ。私も、なんとなくこう外側にいてですね、対岸の火事みたいなところがありまして、あんまり自分もですね、そのことについて深くコミットしてないのでわからないんですけれども、でも A 案がいいか B 案がいいか C 案がいいか D 案がいいか E 案があるかと、教会にはね設計者がいますからですね、まあ、どの案を見てもね、いい案ができてるんですよ。これをね話し合おうと思うとですね、これはおそらく相当議論があると思います。だいたいね、祈ってるうちにいいところに落ち着くっていうのにはあると思いますが、時間かかると思います。でもですね、神様の御心を伺おうじゃないかと、でこれ神様からお答えいただこうじゃないか、で神様はきっとご計画があり我々に期待があるはずだ、それを示していただこうじゃないかって、ここではですね、心一つにできるはずなんです。クリスチャンはA 案がいいか B 案がいいかと、ね、これはね心一つじゃなくてですね、頭がね分裂してくるんです。で、ね、口も分裂してくるんです。だから多いんですね、これは話し合ったり語り合ったりすればいいんだけれど、心を一つにするというのはやっぱり神様の目に向かってこれを捧げて委ねてしていくということなんですよね。で、大事なことは物事においてですね、神様をどう理解しているか、神理解に問題があるっていうことなんです。この 祈りの言葉にご注目ください。主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。神様に何と言ったのか、まず主よって言っています。普通主よっていう言葉はですね、何ていう言葉でしたか、ギリシャ語。 JWTC の方はよく学んでるでしょ。主って言葉は何でしたっけ。キュリオス、キュリオスでしたよね、ギリシャ語では。ところがですね、ここに出てくる言葉は主よって訳してるんですけれども、デスポーテスっていう言葉なんです。全然違うんです。デスポーテス、デスポーテスっていう言葉はですね、どういう意味かというと、普通の主よっていうね、アドナイ、ヤーウェイという言葉以上に、絶対的な支配者を表す言葉なんです。絶対的な支配者。だから英語で言うとソバーリンゴード、絶対君主なる神、絶対的支配者っていうのがデスポーテス、ソバーリンゴードということですね。で、この言葉は実は新約聖書には神とイエス・キリストに対してのみ使われております。26節には主という言葉が出てきますが、これはキュリオスなんです。しかしこの箇所、24節の箇所はデスポーテスという言葉で、絶対主権をお持ちの神様、それは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方っていうことなんです。この言葉、この神概念、これこそ私は、問題の中にあるときに常に目を飛べなければならない、その神概念ということなのでございます。先ほど私は自分の、上司というか大野教会の牧師中澤先生に、伸幸先生にお話ししに行った、でもちょっと違うんじゃないのとこう言ったことがあると、こう言ったのはですね、これと関係があります。どういうことかというとですね、実は来年の2月の27日大野教会では教育セミナーしていただきたいという教育の担当の役員から依頼があったわけです。で、もちろん喜んでさせていただきますということです。何話をしたらいいんでしょうか。アジアのいろいろこう宣教事情っていうようなことでも話した方がいいんでしょうかね、私シンガポール行ってますから、と。いやもうそれはいいですって言うんですよね。最近はもう教会学校でもいろいろアジアの先生も来てね、いろいろアジアの宣教を話してくれるから、中澤先生からその話聞いてもね、大した話聞けないと思いますからいいですって言われて、あそうですよね、じゃあ何話して期待されてるんでしょうか、と。やっぱり先生はちゃんとものをこう見る見方、クリスチャンとしてのですね、ものの見方、考え方、そういう根本的なことをお話ししていただきたいと、ということで、ああそうなんですか、と。そしたら今朝の礼拝の説教にも伸幸先生がローザンヌの会議のことを言って、そしてこの世界が全て堕落している問題があると、こういうアプローチのメッセージがありましたよね、と、うん、あったね、と。そういうことについてのもう少し深いところを話をしていただきたい。なんか注文が難しいんですよね。ただ私はその役員が考えていることはよく分かりました。ローザンヌの会議ではですね、福音派の中で大きな一つの流れがあるんです。1974年ローザンヌの世界宣教会議というのが開かれた時にですね、実はビリー・グラハムとジョン・ストットという人が大きな論争をしたと言われているんです。ジョン・ストットという人がですね、キリスト教の社会的責任ということを大きく取り上げたんですが、今まではビリー・グラハム伝道って言って社会の責任ということはね、あんまり言われなかったわけです。ところが、そのローザンヌの宣教会議というのがですね、第2回目マニラで行われた時、マニラ宣言というのが作られました。そこではですね、福音をもう少しトータルに理解しようと 神の国をもっとトータルに理解しようということで、社会的責任って車の両輪のようにっていうか、もう少しこう深まっていったわけです。福音ってそもそもトータルなものじゃないだろうか、神の国ももっとトータルなものじゃないだろうか、福音には前進があったわけですね。でローザンヌ制約というのからこのマニラ宣言というものを経て、今回はケープタウンコミットメントというのが出されたわけです。でそういうケープタウンではどこからこの切り口が進められていったのかって、エフェソ書の公開からですね、やはりこう神様が本当にこう支配しておられるところがやっぱり全地球的に、救いを待っているというところですね。トータルな福音理解っていうものをさらに深めていったんだということでございます。私が息子と茶飲み話のようにしていろいろ議論したことはですね、それだけじゃダメなんだよね、ケープタウンコミットメントではやっぱりまだ本当の福音理解にはならないんだということを申し上げたんですね。これ以上詳しいことは2月の27日に教育セミナーで申し上げますけれども、やっぱり、もっと深く信仰を理解していかなきゃいけない、それがこの実はデスポーテスなんですよ。つまり神様は天と地と海とその中に全てのものを作られたお方、クリスチャンはそこから出発したんです。多くの福音派はですね、贖いから出発しちゃってるんです、罪から出発しちゃってるんです。でもここは創造の神から出発してるんですよ。そして信仰はね、あくまでも創造から出発しなきゃいけない。我々が今作られ生かされそして歩んでいる、確かにこの世は問題もあるし差別もあるし堕落もしているし劣悪なね状態でもって人間は生かされているんだけれども、そこからの出発ではないっていうことなんですよ。つまり人間はどれほど素晴らしいものとして作られ、どれほど祝福を受け継ぐものとして期待されて創造されており、この世界は存在するかっていうことなんですよ。そして文化もあるいは芸術もスポーツもさらにはね、いろんな宗教に至るまでやっぱり神の創造の中、国家の秩序、文化の秩序の中で存在しているというね、それは不完全なものであり救いはないんです。そこまで行って、そこからむしろ信仰の生活をきちっと捉え直さないと、やっぱり聖書の信仰には私は不十分だと思います。このお弟子たちがですね、これを聞いた人々は皆心を一つにして神に向かい声を上げていった、主よ、あなたは天と地と海とその中の全てのものを作られた方、絶対的な主権者、創造者に目を留めたんです。もちろんそれは贖いの神です。でもですね、私は絶対的な創造者であり主権者である神、それが信仰の出発点である、こういう神概念こそ問題の中で最も必要なことなんです。神様をどう考えるかによって問題がどうなってくるかって分かってくるんです。街道建設もそうですよね。やっぱり神様が創造者であり主権者である、歴史の支配者である、そこから我々は出発するんだということです。この言葉はですね、旧約聖書詩編あるいは十戒の言葉、みんなたくさん出てきます。例えば十戒の中には、出エジプト記20章11節に、それは主が6日のうちに天と地と海またそれらの中にいるすべてのものを作りとこう書いてあります。7日目に休まれたんだ。天と地と海またそれらの中にいるすべてのものを作られた神様、創世記一章の神なんですよ。詩篇146編6節見ると、主は天と地と海とその中の一切を作った方、とこしえまでも真実を守りって書いてあります。詩篇の146 46編の6節、使徒の働き14章の15節では、私たちも皆さんと同じ人間です、そしてあなた方がこのような虚しいことを捨てて天と地と海とその中にあるすべてのものをお作りになった生ける神に立ち返るように福音を述べている。やっぱり生ける神、天地の創造者なる神に立ち返るように福音を伝えているんです。だから神様は万物の創造者である。万物は何故に存在し、今どういう状況の中にあるのか、これをどう捉えるのか、これがですね、信仰生活の手とっても大切なことなんです。もし私たちがこれを全てを恩寵として捉えない限りですね、私たちの信仰の歩みはとってもアンバランスになります。皆さん今日ここへ来るのに何に乗ってきましたか？電車。あの電車クリスチャンが作ったんでしょうか？クリスチャンだけが作ったでしょうか？だいたい 99% はクリスチャンじゃないと思います。ですよね。でもね、みんな無事にここに送られてきたんですよ。クリスチャンじゃない人たちが作ってくれたことによって、皆さんのご主人が働きに行ってる会社、クリスチャンの経営者でしょうか？時々いますが、わずかですよね。ほとんどはノンクリスチャンなんですよ。そしてこの世の論理でもって全て動いている中で給料をもらってくるんですよ。で、献金をしているんですよ。今日も神様お食事ありがとうございますって言っている、そのお食事はそのサラリーによって買ってきているんですよ。いや、もう定年退職したからってサラリーはいただいてませんって。じゃあ国家からいただいてるんですよ。わずかですよね。いや、私たちが貯金したんですっていろいろ言うかもしれないけどもね。でも我々は全てほとんど 99% 以上のものをノンクリスチャンの世界ので生かされているんですよ。そういう流れの中で我々に贖いがあり、永遠の命があり、救いがあり、神の御国があるわけでしょ。やっぱりそういうことなんですよ。私が抵抗があったら劣悪な労働条件でって言われたのでね。で、これは罪の支配しない。あれはシンガポールの人に聞いたら全員怒ると思います、ね、いや、みんな安いところで搾取搾取搾取なんですよ、山本さんが言ったようにね。だから今シンガポールがもう人件費高くなったからね、その次にね、バタムに行ったり、そしてマレーシアに行ったり、タイに行ったり、ね、そこも高くなると今度はね、ベトナム行ったり、ミャンマーに行ったりね、中国に行ったりね、そこも高くなると今度はどこ行くかと。そうやって企業は生き延びてるんですよ。確かに劣悪なんですよ。今の日本も本当に差別が大きいですよ。問題があります。エコロジーの問題もそうですが、でもどこから我々はね、そういう問題を出発するのか。歴史の流れの中でみんな国がやっぱり、だんだんと人間らしくなっていく、そういう中でやっぱり国家があり社会があるわけじゃないでしょうか。難しいんですよこれは、ね、やっぱり中国の問題でもロシアの問題でも難しいんですよ。今年は日韓併合って言って100年なんですよ、韓国を支配した。やっぱり日本から言うと日韓併合なんだけど、韓国から言えばね、日本の侵略なんですよ、ね、坂の上の雲ってね、みんなブームになってまた第二部ができて、明治時代のね、素晴らしい歴史にね、司馬遼太郎、山本さんが司馬遼太郎は嫌いなのはね、私他で理由はよく分かんないけどね、あれは 80% 嘘だとか言ってたのでね、何が嘘なのか知りたいけど、ある面でね、司馬遼太郎の歴史観は明治の時代万歳ですよね。やっぱこれは問題あるんですよ。だからどうやって本当に考えたらいいのか、中国の問題でもロシアの問題でも領土で問題でも、やっぱり天地を作られた神よ、デスポーテスなる神よっていうね、絶対主権者なる神よっていうところから、やっぱりクリスチャンは問題を捉え直していかない限り、やっぱり 信仰の本当の歩みはできないわけですよね。あんまり言うと2月の27日に言うことがなくなっても聞きに来なくなっちゃうと困るから言わないことにしますけど、問題はここで神様っていうお方にね、やっぱり目が止まったっていうことです。そして第3番目、神様から現実を見るっていうことなんです。使徒の働き4章の25節か26節、あなたは聖霊によってあなたしもべであり、私たちの先祖であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、諸の民の虚しいことを図るのか。地の王たちは立ち上がり、指導者たちは主とキリストに反抗して一つに組んだということを言ってですね、27節か28節、事実ヘロデとポンテオピラトは異邦人やイスラエルの民と一緒に、あなたが油を注がれたあなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まり、あなたの御手と御心によってあらかじめお定めになったことを行いました。イエス・キリストが油注がれていながらも十字架にかけられていく、その出来事を取り上げていったわけです。でここにですね、私は天地の創造者なる神様がキリストにおいて救いを与えてくださっている。神様は人の意思を通して神の御心を実現しておられるということを明らかにしている。つまりですね、贖いの神、人と関わって救い出したも恵みの神というところにまで問題が直面したときに進んでいかなきゃならない。まず最初、第一段階は友のところに行って分かち合ったことでしたね。第二は神様に祈ったということでした。第三番目に、私たちにかかってくださる贖い主なる神様の介入を仰ぐことなんです。ここでですね、ピラトとイスラエルの民はですね、神様のこの御心の中ではあったんだけれど、イエスに逆らったって書いてありますよね。27節で逆らったんです。だけど神様御手と御心によってあらかじめ定めになったことを行ったんだ。私はこの世の中に出てくる出来事のすべてをですね、この二重構造によって捉えることが重要なんだっていうことなんです。イエスが十字架につけられたのは取りも直さずピラトの裁きなんです。ヘロデの策略なんです。エルサレムの住民の選択だったんです。で、人間は皆自分の意思判断、それでもって行動してるんです。その事柄があなたの御手と御心によってなされたことなんだ。これが重要なんです。神の御手と御心はどういうふうに行われていくのかということですね。で、私たちはですね、物事を見てるときに人間の動きだけしか見ませんよね。で、これ彼ら二人はサンヒドリン逮捕されて尋問されて、で厳しい目に遭って、でもこれイエス様が十字架にかかられたのは確かにピラト、ヘロデ、エルサレムの住民みんな自分の意思で十字架につけよう、十字架につけようって言ったんだけども、ピラトもそうジャッジしたんだけども、あるいはヘロデたちユダヤ人の議会もそれを企んだんだけれども、でもそれは神様の御手と御心によってあらかじめ定めたことを行ったんだ。これが神様のご計画予定っていうことなんです。で、実は全能者の神、創造者の神を見たときに具体的に問題に人間が関わっているだけじゃなくて神様のご計画の中にあったんだと信じること、これはですね、クリスチャンにとってとっても大切なことです。 で自分に不都合なことがあるとね、やっぱり誰かを恨むことがあるじゃないでしょうか。それから自分に後悔することもあるじゃないか。私が結局蒔いた種なのよね。それはそうかもしれない。いや、あの人が悪いということなのかもしれない。でもあなたの御手と御心の中であらかじめ定められたことなんだというふうに捉えるというのはクリスチャンの信仰なんです。良いことだけじゃなく悪いことも。いいことはね、捉えられますよね。合格したって、やっぱり神様のご計画だったと思いますしね。いいとこ就職できたとか、素晴らしい人と巡り会えたとかね、これはもう神様のご計画じゃないでしょうか。でもね、何かね、次から次へと困難ばっかりやってくると、うまくいかなかった、神様私を見捨てたんじゃないか、私への御心なんてどこ行っちゃったんだろうか、御心であるはずがない、時々やっぱりそう思いたくなります。病にあった時にそう思わない人僕いないと思うんですよね。事故にあった時にね、いやと思う人いないと思うんです。誰かから裏切られたりですね、悪く言われたり、なんか物事がね、計画通り進まなかったらどうでしょうかね。やっぱり人間的なレベルでしか物を考えないんじゃないかと思います。私は榎本先生っていう先生、千尋は榎本先生ね、まあいろいろ面白い先生でですね、全部が全部いいと思ってるわけではないんだけれども、あの先生からとっても教えられたことがありました。それはですね、もし現実の物事の中から神様を探そうとすると出てこない、そうじゃなくて神様から現実の物事を見るんだと、こういう言葉を繰り返し繰り返し、いろんなところで何をやってもおっしゃっているんです。榎本先生の信仰の根幹って何かなって思った時に、ね、ここなんです。で、現実からいろいろ調べてってね、神様はね出てこないって言うんですよ。確かに榎本先生ってやっぱりたくさんの人が相談に来るんですね。日本中から相談に来るわけです。そしたらもうね、いろいろ本にみんな書いてありますけども、ね、嫁と仕事のことがあったりですね、あるいは夫婦のことがあったり、まあ親子のことがあったり、その他いろいろこう現実の問題というか圧力がありますね。そうするとそれだけ見ているとね、神様出てこないって言うんですよ。いや、神様いなくなっちゃうって。そうですよね。問題の中にこそ神様いらっしゃるってのは本当なんだけれども、でもそうは我々は到達しない。だから神様から物事を見直しなさいって言ってるんですよね。それができれば苦労しない。榎本先生の面白いのはですね、神様から物事を見直しなさい、僕もできないけどね、あんたたちもできないだろうけど頑張んなよ、ここで慰められるけどね、ここで僕はできてるけどね、あんたたちなかなか難しいよって言われちゃうとですね、榎本信者ってのは、榎本信仰ってのは出てこないと思います、ね、やっぱりね、同志社大学出ていろいろ神学勉強して、ね、立派な牧師さんで、ね、私もね神様信じきれないんだよと、だからいつもおたおたおたおたして迷って悩んで苦しんでる、同じだよ、でもねそれ以外ないじゃないの、だからなんとかそうしてこうよと、これでね、そうだと思えるわけですよね。あれ私が言ったんじゃね、まあ、先生もそうだよ、やっぱダメかと思っちゃってですね、あんまり説得力がないんです。そこにまあね、その本当の信仰というか愛というか、やっぱりこう透き通るような何かがあるわけですよね。で、やっぱり人の意思と神の計画ってね、永遠に矛盾するんです。永遠に矛盾するんです。神学の世界ではね、カルビニストとアルメニアは永遠に交わらないんです。本田先生みたいに じゃあカルメニアンで行けばいいって、カルビニストとねアルメニアンと合わせてカルメニアンで行けばいい。伝道者はそう簡単に言うけどね、そうはいかないっていうのがね、やっぱり人間の知性ですよね。だからカルバンの予定論がいいのか、アルメニアンのね石がいいのかと、わからない。でもね、永遠に交わることのないこの2つが矛盾なくクリスチャンの信仰的に捉えられるんですよ。実は私は人間が勝手なことやってんな、思い切りやってんな、私も自由、自分の意思働かせて全部やってんだなと思いながら、やっぱり神様の御手の中で動かされてるんだよなと言わざるを得ない。成功したことだけじゃなくて失敗も、それは言わざるを得ない。だから最後はね、神様よくしてくださるんだっていう、そこに立っていくっていうのはそういうところなんですよね。そして最後に第4番目、4章の29節から30節、主よ今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの御名によって印と不思議な技を行わせてください。彼らは自分の使命知ってたんですよ。だからさせてくださいって言ったんですよ。これは彼らの意思なんです。彼らの願いであり、彼らの判断なんです。私は問題に直面したら自分の責任を果たしなさい、自分の分を確信しているところをベストを尽くしてやりなさい、これ4番目に必要なことなんです。もし問題が起こったら、最初にクリスチャンの共にところに行って問題分かち合った、これ第一番目ステップです。第二番目に神様に目を留めた、創造の神、歴史の神に目を留めたということです。神信仰だったということです。第三番目に、神様はこれまでの過去すべての事柄をご計画の中で導いてくださっておられる、人間の意思働いてたんだけど、神のご計画、神の御手、御心が行われてきたんだ。今の現実をそう受け止めること、どんなことでもそう受け止めること、いいでしょうか。病気であっても、うまくいかなくて、受験に失敗しても、失恋をしても、離婚の状態にあっても、あるいは半身不随なような状態になっても、あるいは救出に失敗しても、あるいは今でもエホバの証人として家族が生き生きとね働きね、もう決して脱会することは夢のまた夢のような状況であっても、あ、彼が悪い、私が悪い、こう思うんじゃなくて、神様のその人意思働かせてるんです。私も意思働かせてる。でも神様のご計画と御心がなされているんだと、やっぱりそう受け止めることが神から物事を見ることなんです。で、私どうしたらいいのか、じゃあ DWTC に学びに来ることがよかったら来たらいいし、まだ自分の感じではあの問題に触れないで愛を持って接していった方がいいと思ったらそれをやったらいいし、それは誰もね実は取って代わられないんですよ。自分しかわからないんです。私はよくわからないからね、そろそろこの辺でこうやったらどうですかなんて言いますけどね、それを一番知ってるのはご家族であり自分なんですよ。それが祈ってるからそれが出てくるわけじゃないでしょうか。私たちはクリスチャンはそれに他の人に信頼しなきゃいけない。で、誰もね自分にとって変わることはできない。そういう意味では厳しいですよね。誰かから指示を仰ぎたい、でそれは指示私簡単にできるんですよ。でも大抵不十分な指示なんですよ。わずかな情報でね、私の経験でね言ってるだけでしょ。本当のことを分かってるのはね、本当のところを見てるのみんな違うんです。また日々違うんです。どんどん違ってもくるんです。だから嘆いてしまわないで、諦めてしまわないで、自分は今神様から与えられているのはこれなんだと、これをやっていってうまくいかなかったらいいじゃないでしょうか。だって神様はねご自分のなさることまで我々はね介入できないんですよ。 私はそういう意味ではね、生殺与奪の権は全て神様が握っておられるんだ、私いつ死んでもいいんだと、いつ物事が終わってもいいんだ、何にも人間的にこだわる必要ないんですよ、心配しなくてもいいんですよね。それが神様の問題だけの問題に対する勝利だっていうことですね。じゃあ黙祷して終わりたいと思います。